桜は春咲くものと思っていましたが、秋に咲く桜があると知り、ぜひ見たいものと思いました。それが今回観察会で行けることになり、嬉しい限りでした。これは総会の折、岩渕さんがこの地に咲いている美しい秋の桜の写真と共に紹介してくださったのが、皆の驚嘆を呼び、今回の実現となったもので、感謝いたします。実際行ってみると、この四季桜の白、薄桃の小さな花が、ちょうど満開につつましやかな感じに咲いていました。地元の皆さんのご努力で山一面に植栽された場所では、皆で思わず、あ、わあ、と声を上げて、それは見事なものでした。また他の木と、混植されたところでは、緑の葉、赤や黄色に色づいた葉などの間に、その白や薄桃の色がハーモニーを奏でるかのように調和して、一幅の錦絵を見ているような艶や傘に魅了されました。天候にも恵まれてことにその色も陽光に映えていたことでした。本当に貴重な景観を見ることができました。この四季桜は、豆桜と江戸彼岸の交雑種との説明がありました。江戸彼岸は長寿で、木高20メートルにもなるという巨木の桜で、ソメイヨシノをはじめ多くの品種の交配親であり、春の彼岸の頃に咲くのが和名の由来とありました。また、豆桜は詳しく調べられませんでしたが、豆とつく植物は大概が小さいという意味で名前がついているので、木高や葉や花が小さいのかもしれません。そうすると、この四季桜は、豆桜の優性遺伝子を色濃く受け継いでいるのかも。また秋の夏季は、突然変異期を元にしたのかなと、素人考えをしています。木の寿命はぜひ、江戸彼岸の長寿の方を受け継いでほしいですね。突然変異については、植物が自分が生存をするために、また繁殖を確かにするために起こすというものなので、春、花も多く虫たちが大きい花に集まりやすく、この小さくて色も薄く目立たない四季桜にはあまり集まってくれないので、危機を感じ、花の少ない秋に花を咲かせる変異を起こしたのだろうか、とも思えます。植物オーソリティの皆さんお教えください。ところで近頃、いわゆるハーフのタレントさんやスプリンターがやけに増えていると大思いになりませんか？彼らは一般の日本人より体格が大きかったり、美形であったり、運動能力が高かったりして各分野で大活躍しています。そういう日本人も昔より大陸からまた海洋からの渡来人との混血のようです。植物や他の動物と同じで、人間、また日本人も交雑を通してますます生きる能力を高め栄えていくということでしょうか。豊田四季桜の場所。